ばんは。お話に入る前にちょっとですね、今賛美歌を受けて一つ感動したことがありました。これは今私が信じてることです。私はこの、時間かかってるんですけど、いつまでお前勉強してんだってよく先輩に怒られるんですけども、立教大学の、博士課程後期で今司会文書の研究をしています。で、最初に教授から声かけられたのはメシア論の研究しないかって声かけられて、それを始めたんですけど、司会文書の司会文書って知ってます？知ってますね。知らない人も中にいるかもしれませんが、ですね、20世紀最大の考古学的発見と呼ばれている聖書および古代ユダヤ教の文献がですね、中近東からものすごい出土してきまして、世界の聖書学にものすごい影響を与えた文献なんです。その研究を、しないかと声かけられて今してるんです。で、特に私今テンプルスクロールって言われてるものを今日本語に翻訳して、そしてそれを研究して、その下の何ていうんですかね、基礎研究の方で時間かかっちゃいまして、いつできるんだろうって私を指導している教授の先生たちも思ってらっしゃると思います。で、それで今毎朝4時頃まで勉強してるんですよ。で、安息できるのは安息日だけです。で、毎日目を凝らしながら学校行って仕事を普通にやって、そしてまた夜になるとですね、勉強し始めるというような生活をしてて、安息日が私にとって唯一の休みなんです。で、説教を頼まれました、ここで。で、今日はですね、さらに、安息日の説教も学校でやらされてまして、お腹壊しちゃいまして。でもですね、なぜここに来たかというと、この青年の長の方がですね、鈴木さんがですね、私に再任の説教をしてくださいって言われたんです。セブンス・アドベンティストの牧師や教師として再任の説教をしてくださいって断ったらですね、これはもうやめるしかないでしょう、ね、それで来ました。で、もしかしたら面白くなかったらごめんね。面白いことのために来てるわけじゃないんです。私が信じてることをここで話したい。そして今日の賛美歌を聞いて私一つ思ったことがあるんです。キリストが十字架によって闇を砕いてくださった、この教えはセブンス・アドベンティストの教えの中心なんです。大総統士官というのをセブンスは持ってて、これは他の教会にないセブンスが持っている唯一のものです。セブンスの人って長いこと他の教会に引け目を感じてました。異端と言われたくないから。でも私ですね、この司会文書の研究してすごいことを見つけたんですよ。ダニエル書、僕たち勉強しますよね。ダニエル書の前半部分、2つに分けることができるんです。ダニエル書は1章から7章、それから8章から12章で、最初のクライマックスはですね、人の子が現れることなんです。雲に乗ってきて、そして日の至る者の前にやってきて、人の子が全世界を支配して、この世界すべてが神のために与えられるという約束なんですよ。これが前半部のクライマックスです。後半部のクライマックスは何かというと、様々な戦いが起こります。北の王とか南の王が出てきまして、戦いが起こって、最後に何が起こるかというと、ミカエルが立ち上がるんです。ミカエルが。で、セブンスは長いことこのミカエルは天使だと思ってません、セブンスは。名前からしてミカエルで、ヘブライ語では、神のごとき者は誰かっていう言葉です。この言葉は、モーセが出エジプトした時に、出てきた時に歌われてるんです。皆さん、プリンスオブエジプトって見たことあります？映画。あん中でヘブライ語が歌われてるんですよ、一瞬だけ。アシララドナイシルガオガーって歌うんですけどね、子供が歌ってるんですけど、シル、ミカモハバエリマドナイって言うんですけど、これちょっとごめんなさい、音痴で。今見たら綺麗な歌聞いた後、私が歌うとですね、ぬかみそが腐るってよく言われるんですけど、これ何が歌われてるかというとですね、あなたのような方は神々の中にいるでしょうかって歌ってるんですよ。これがですね、ミカエルと同じような名前なんですよ。アスコとミカエルを合わせると、ミカエルは単なる天使じゃなくてですね、ミカエルが立ち上がるってことは、イエス・キリストが立ち上がり、もうすぐお家出になるってことを表してるんです。で、これはですね、今世界の一番研究者の中で黙示文学の研究者って言われても、これ残念なカトリックなんですけど、カトリックもいい人はいるんでしょうけども、カトリックの学者なんですけど、ジョン・ジェイ・コリンズという人の文献の中にですね、はっきり書かれてるんですよ。ミカエルと人の子は同一人物だって。今までセブンス・デーがずっと悪口言われてたのが、今世界の科学者がですね、 研究者の、黙示文学の研究者が、あれは同一人物のことを言ってるって言うんですよ。セブンサイドベンストがずっと持ってきたものなんです。でもう一つ面白いのがあります。私、文献研究で、まあ、これ語訳が結構多くて出すときはこれ修正しなきゃいけないんですけど、メルキゼデクの書っていうですね、断片の出土品、聖書にはなっていません。それからまだ日本語に訳されてません。これを日本語に訳しました。メルキゼデクはもはやこのシクムランの司会文書の中では人間じゃありません。神と呼ばれてます。神と呼ばれてるだけじゃないです。彼の別名はミカエルです。そして彼は別名、光の君と呼ばれてて、闇の君であり、敵意の君主であり、暗黒の君と戦ってるんですよ。で、必ず最後は勝利するんです、メルキゼデクは。これ、イエス・キリストが生まれる前の文献の中に書かれてるんですよ。で、この考え方は、皆さん、セブンス・アドベンチストにずっと受け継がれてるんです。だから決してセブンス・デイは、アメリカの新興宗教などではありません。そう言われますけど。皆さんたちにもう少しですね、自信を持ってセブンス・アドベンチストの、今ここに牧師さんいらっしゃいます、目の前にこの教会の、あるいはそれぞれの教会の牧師さんいらっしゃると思います。勉強してみてください。特にダニエル書、黙示録を。皆さんたちの運命を握っています。聖句を読み出したいと思います。今日はですね、再臨信仰による義ということなので、そこからこれ一度聞いてるんですよね、藤田先生。だからちょっと変えます。だいぶ変えます。忘れちゃった。藤田先生が私の説教をですね、ちょっと要約してるのを見つけましたので、これやばいなと今日来てますので、ここに、じゃあちょっとローマ人の手紙読みましょうね。ローマ人の手紙の1章の16、17です。いいですか。ローマ人の手紙の1章の16、17です。読みます。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いさせる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。私は福音を恥としない。私はどっちかというと三育では変なおじさんです。本当にもう残念ながらですね、やっぱ変なおじさんですよ。高校時代から私はどっちかというと変人として扱われておりました。でもこの変人が恥としないものがあります。それはこの福音です。キリストが私たちに与えてくださったグッドニュースです。これは私は決して恥としません。私たちが信じているものです。でもこの信仰による義人は生きるって書いてあるんですけれども、これでプロテスタント教会は信仰の中心を持ってるんですよね。私たちの教会はプロテスタント教会に属してるんです、セブンス・アドベンチストは。でもその中でもプロテスタント中のプロテスタントです。3つのものが宗教改革によって生まれたと言われています。信仰のみですか、行いではない、信仰のみだって、救いのためには。それから聖書のみ、聖書のみだ。それから万人祭司です。一人一人が祭司であって、間に中保者はいらないということです。皆さんたちが神様に交わりを求めたいと思ったら、イエス・キリストだけが私たちの取りなしをしてくださって、直接イエス・キリストと私たちはつながることができるという素晴らしい教えなんですよ。でも最近ですね、今すごいですよね、カトリック教会の、別に私カトリック教会の人たちに対して信仰を持っている人たちを非難したいわけじゃないんです。でもシステムとしては、私たちはプロテスタントですから、どうしても納得できないものがあります。最近のローマ法の発言でこうありましたよね、直接キリストと交わるのは危険だと、クリスチャンが言ってるんですよ。はい、彼は、彼はいろんな発言してますよね。世界は神様が直接作ったんじゃないって、神様は魔法使いのような杖を使ってポンと世界を作ったんじゃなくて、進化という過程を使われたと。我々が決して信じることができない、愛ることができないものを教えていらっしゃいます。でも世界の プロテスタントは今彼らと一つになろうとしています。残念ですけど、ちょっと画像あるかな、もしかしたらちょっと一瞬だけ画像をですね、今日三学院で見せたんですけど時間がなくて、三学院じゃ一瞬だけ見せてあんまり説明できませんでした。ちょっと見てもらいましょうかね。さっき見せたこれ、一つはですね、日曜休憩令を前のローマ法が発表している画像です。これはですね、前のローマ法が出てくるやつで、セムス製のアメリカニールアドベンティストが作ってくれた画像だと思います。で、英語がいっぱい出てきます。でもここで言われていることは、日曜日をですね、労働者のためと家庭の要するにつながりを強くするために、ローマ法がラテン語で日曜日を神聖に守りましょうと言っている宣言です。これが後で出てくる。少し飛ばしていいですか。怖いですね。
Marking the World Day for the Family this week, Pope Benedict has appealed for the right to work and to rest for families worldwide. In comments following his Wednesday lesson on prayer and the life of the early church, the Holy Father said, work should not hinder the family, but rather support and unite it, helping it to be open to life and to enter into a relationship with both society and within the church. The Holy Father also hoped that Sunday, the Lord's Day, and our weekly celebration of his resurrection will be a day of rest and an opportunity to strengthen the family bonds.
これはこの後にですね、セブンスの牧師さんが出てきて、今ヨーロッパでいかに人々が日曜日を神聖視しているかというのをですね、教えてくれるところがあります。これは2010年に本当に起こってまして、今新しい方法になってもっと進んでいます。この中で見られました、今年のですね1月に、トニー・パーマーというですね、聞いたことありますこの名前。 ありがとうございます。トニー・パーマーさんが、これはアメリカではすごく有名になって、日本であんまりみんな知らないんですよ。なんでこんなすごいことを知らないのか、ちょっとびっくりだ。それ先生聞かれたことあります？ぜひ YouTube 見てください。はい、ありますよ。すごい、これはセブンスの牧師としてすごいショッキングな内容です。なぜかというと、英国教会の、これ最初にサミュエル・コランテンさんという方が私に画像を教えてくださって、見なかったんですけど、その後何人かの方が私にこれ見てくれって言われたんで、ちょうど2月頃で中間報告、博士論文の中間報告を出さなきゃいけないので見れなかったんです。それで私はその後に YouTube じゃなくて、それはカトリックのウェブサイトで見ました。直接英語で聞かせてもらってショックを受けました。英国教会の司祭が、まあ、彼はちょっとそれが英国教会も出て、今のローマ法王さんとすごく仲良しなんですよ。でそこで前にいるのはペンテコステのグループですよ。ペンテコステって言われるのは福音派に属しています。福音派とカトリックすごく仲悪かったんですよ、今まではね。今まですごい仲悪かった。ところがこの英国教会の神父が立って、そこで説教する。何を説教したかというと、プロテスタントは死んだって、もうプロテストする必要ないって。メソジスト教会とルター教会で信仰による義についてはもう一致したんだって。一致してないのはあなたたちだけだよって。この中でボーンアゲンクリスチャン、改心を経験したクリスチャンいますか？手を挙げたらみんな手を挙げる。はい。カトリックっていうのは別にローマカトリックを表しません。公の教会、正当なる教会を表すんです。だからあなたはカトリックですって。You are Catholic って言ってますよ。それで次第に説教を告げていくと、途中でローマ法王の画像が出て、彼が携帯で持ってきたローマ法王の画像を見せたら、ローマ法王が一生懸命訴えるんです、そこで。ペンテコステの人たちに。一つになりましょうって。ちょうどヨフセフとその家族が一つになったように、今私たちは一つにならなきゃいけませんっていう説教でした。私は何人かの牧師さんにそれを送りましたが、返事をくれたのは神学科生ただ一人でした。先生の牧さんは興味ないんだと思いました。僕それ見たときにショックを受けました。先生ぜひ見てください。ごめん、先生に送らなかったね。先生に送ったら先生からも熱いもうメッセージが来たのでごめんなさい。本当その実は、まあ、今日持ってきた中にその後の画像もあるんですけど、まあ、ちょっといいです、解説が難しいので、まあ、興味ある人にいつかお見せしましょう。でその後何が起こったかというと、そのペンテコステ教会は今アメリカではものすごい勢いでカトリックと接触していて、今一つになろうとしています。ローマ 教皇自らペンテコステ教会に行って、ローマではですね、合同の祈祷会なんか開かれてるんですよ。すごいですよ。まあ、世界的に言えばですね、平和のために宗教が一致するのはいいことに見えるかもしれませんね。でも、ここにいるアドベンティストの人たちは、各時代の大総統って呼んだことあります？下巻を。ない人はぜひ読んでみてください。去年の12月でした。私の学校ではコランテン先生というガーナから来られた宣教師の先生がいらっしゃいます。この先生が学生に向けて各地の大総統を呼んでくれって説教したのを覚えてるんです。私特に後半分、そしてニュースを見てくださいって。そうしましたら、その後残念な言葉を私は神学科生から聞かされたんです。神学科生が悪いわけじゃない。神学科生が三学院の午後の食事会に残ったら、そこで偉い先生たち2人が、名前言いません、決して、聞いたら驚きますけど言いません、今頃大総統だってって、しょうがないねって言ってたそうです。鈴木君とか三学院に来た人たちは、本当の信仰が何であるかはっきり掴んでください。いろんな意見があります。いろんな意見で惑わさないで、本当の信仰を掴んできてください。そしてそれを成長させることを考えてください。私はその神学科生に言いました。今こそ大総統の時じゃないかって。まあ彼は牧師やってて、きっとセブンス・アドベンチストの信仰をちゃんと人々に伝えていると僕は信じています。ちょっとですね、カトリック新聞を最近毎日来るんですけど、丁寧に読ませていただいてます。今日は説教でも、最後の説教でもお見せしたんですけど、これちょっとごめんなさい、シワシワになっちゃってカラーでコピーしたんですけど、今年の2014年の9月14日のカトリック新聞です。宗教連合って書いてあります。宗教連合で、短い記事です。でも重要な記事でした。私にとっては9月4日バチカンで前イスラエル大統領のシモン・ペレス右を迎える教皇フランシスコ。ペレス氏は教皇に、今日の世界に見られる宗教的過激主義に反対するために国連のような宗教連合の先頭に立ってほしいと期待を示した。これ CNS のニュースです。今何が問題になっているか知っています？特にヨーロッパとかアメリカでニュース見てる？イスラム国ですよ。これ残念なことにイスラム国は力を得ています。今でものすごい暴力で中東一帯を支配しようとしています。まあ、それもそのはず、彼らにとってはこれジハードですから。すべてのイスラム教徒がそうじゃないかもしれません。でも少なくとも彼らのイスラムの、特にスンニ派には4つの方角があると言いますけれども、その1つのフンバル派って言われているですね、イスラムの方角があるんです。これはどっちかというと原理主義なんですよ。アルカイダとかを生み出した。でこの人たちが今問題になっているんです。ところが他の3つがあるんですけど、ちょっと3つ全部忘れたんですけど、マーリッキとかですね、ハナフィーという方角があるんですよ。それはですね、そっちのグループには属してないんです。でローマ法は今この人たちと対話をして、この過激派たちを閉じ込めようとしてるんです。聞いてればいい話でしょ。いい話ですよ、世界の平和のためにですから。でもこれは私たちが聞いている、アドベンチストの中で聞いている、宗教が一つになって何かが起ころうとしている一つの印なんです。私は信仰を恥としないというパウロのこの教えにちょっと戻りましょう。この教えはどこからから来るかというと、もともとは実は旧約聖書に書かれている。それご存知でしょうか。旧約聖書のハバクク書に書かれています。実はこのハバククが経験していることと我々の経験はそんなに遠いことではないんです。旧約のハバククが経験していることと、ハバクク書の1章の12節13節です。ハバククがですね、訴えるんです。最初どういうことを訴えるかというと、我が神主我が聖者よ、あなたは永遠からいます方ではありませんか。私たちは死んではならない。主よ、あなたは彼らを裁きのために備えられた。言わよ、
あなたは彼らを懲らしめのために立てられた。あなたは目が清く、悪を見られない方、悪のを見られないもの、また不義を見られないものであるのに、何故不真実なものに目を留めておられるのですか。悪しき者が自分より正しいものを飲み食らうのに何故黙っておられるのですか。ハバクはこの一章の12、13でそう言うんです。で、これはなぜそう言ったかというと、一つは国に問題があった。で、国はハバクが生きてたのはユダの国で、どっちかというと神様に従った国であったのにもかかわらず、国が堕落していました。国そのものが神様の前に正しいことを行いませんでした。それでハバクは神様に文句を言ったんですよ。そうしましたら神様が言うんですよ。カルデア人、すなわちバビロンを使わしてこの国を罰するから心配するなって言ったんです。そうしましたらハバクはですね、神様って、確かにイスラエル、すなわちユダヤ人たち、今のユダヤの国家の人たちは悪いけど、バビロンってもっと悪いじゃないですかって、どうしてそんなことをするんですかってハバクは言ったんですよ。それで実はそれに対する応答として次の聖句が来る。ハバク書の2章の3節4節です。この幻はなお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もしもし遅ければ待っておれ。それは必ず望む、滞りをしない。見よ、その魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。いいですか。しかし義人はその信仰によって生きる。そこからここから来たんです。ここをパウロが取って信仰による義ってつけたんですよ。何が問題なんですか。今自分たちの敵がやってこようとしている。しかし神様はそのバビロンをも裁きますよって言ってるんです。その後に言われたのが、この義人は信仰による生きるっていう言葉を言ったんです。だからここがパウロの言った信仰による義のですね、源流なんですよ。で、ユダヤ人たちはですね、この聖句はメシア予言だと信じてるんです。メシア予言。メシア予言って聞いたことあります？キリストが、まだ生まれてくる前にキリストが必ず来るという予言の一つだとユダヤ人は信じてるんですよ。これ、現代もそうです。で、ヘブライ語で誰か分かってる人が一人いると言うんですけども、こういう言葉が出てくる。もしというのはヘブラ語でイムって言うんですけど、もしイツマフメハって言うんですけど、もし遅くなったらハケロって言うんですけど、ハケというのは待てって言うんですね。ロというのはそれを待て、または彼を待てなんですよ。だからユダヤ人はずっとここをメシア予言としてるんです。メシアを待てって。で、歌があります。ユダヤ人の歌でメシアの歌があるんです。これはユダヤ人のラビが、ランバンという人が作った信仰の対応なんですけど、彼らのその歌の中に、アニマーミンベムナシュレマベミヤッタマシアフというんですが、私は全く信仰を持ってメシアの来臨を待っている。アフアルピシェイトマフメハ、たとえそれがどんなに遅れてもアケーロ、私は彼を待つ。コリヨムシェヤボ、彼が来たる時まで日々彼を待つというんです。この歌を聞いた時に、これセブンスアドベンチストでもっと歌ってもいい歌だなと思ったんです。再臨の説教はしばらくなされません。最近増えましたね。中教会でもなってますね、先生ね。聞かせてもらいました。ありがとうございました。でも少なくとも1年前までは本当少なかった。なぜなんだか僕分かりませんでした。再学院でも最近再臨の説教をよく聞かれます。なぜしないのか。僕はよく言いました。だから聖書研究やるたびに偽装だって。偽装ってわかる？日本で偽装問題になりましたよね。熊本の人って馬の肉食べるんですよ。私出身熊本なんですけど、馬肉って言いましたね。で、それ大体熊本産っていうのをちゃんと出すんですけど、そしたらちょっとブランドがつくわけです。それをですね、カナダから馬の肉を取り寄せてですね、熊本産って出しちゃった。 これ偽装ですね。セブンスデーアドベンテスト教会の意味何か分かります？昔高校入試に行くときにタクシーに乗ったらですね、セブンスデーアドベンテスト教会に連れてってくださいって言ったら、セブンスターアドベンチャー教会ですかってすごい名前で言われてましたね。7つの星の、探検隊の教会ってね、すごい名前ですね。セブンスアドベンチャーはセブンスターアドベンチャーじゃないですよね。セブンスデーってどういう意味ですか？誰か、そう、7日目、安息日、そう、安息日を遵守する人たちだよね。セブンスデーアドベンチャーってのは7日目安息日を遵守するアドベンチャーは何ですか？アドベンチャー、冒険する人、いいね。僕ちょっとあだ名つけたことあるんで、セブンスデーに。ごめんなさい、セブンスデーのリーダーの方。セブンデーイベンティストって、7日間イベントをする人たち。それじゃ悲しいよね。セブンスデーアドベンティストのアドベンティストは再臨を待つ人たちなんですよ。なのに再臨の説教少なくてどうすんの？嘘偽りでしょう。教会に来て再臨の説教が聞けるかもしれないって未信者の人が来た時に、教会で再臨の説教がないって、1週間待ちました、まあたまにはないでしょう、2週間待ちました、3週間待ちました、1ヶ月待ちました、それでもない、1年間待ってやっと2回ぐらいやったかなっていうんだったら、何なのその教会、教えて。実はこの聖句をパウロが別に使っているところがあります。信仰の義を、一つはヘブライ人への手紙ですか。10章の37節から39節です。ヘブルビテの手紙、あるいはヘブライ人の手紙、10章の37から39。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、送られることはない、私の正しいものは信仰によって生きる、もしひるむようなことがあればそのものは私の心に変わらない、しかし私たちはひるんで滅びることなく信仰によって命を確保するものです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。実はこのハバクショをこのヘブ人の手紙の方は引用して、それを少しパラフレーズしてここに書いてるんです。さっき言った彼を待てっていうふうに彼は取ってるんです。すなわちこれパウロだとしたらヘブ人の手紙、そうじゃないっていう、今の学問じゃそういう人が多いですけど、伝統的にはパウロがヘブ人の手紙の著者だって言われています。それを信じるとしたら、同じパウロが信仰に義っていうのは他のプロテスタントが言ってることだけではなくて、イエス・キリストを待ち望むその信仰だと言ってるんです。皆さんたち人生の中でおそらくこういう若者たちたくさんいます。三育学院の学生以外でこんな若者をたくさん見たのは初めてです。最近僕もちょっと対人恐怖症ありましてですね、部屋にこもってる方が楽なんですよね、年をどんどん取ってくると。であまり人とは交わらないようにしてるんですけど、ごめんなさい。でもどうですかね、悩みとか苦しみあるでしょ、若い人たちには。初めてこの何ですか、私バイブルウィークというのがありまして、私書かなかったんですよ、面接表っていうので。なぜかというと、私が書いても人が集まらないからなんですよ。別にね、あんなのと話したくないってと、寂しいじゃないですか。で大体新学科生の堀君とかがいるとですね、堀さんのとこと話したいとかね、城間君とかいると城間君と話したいって、もういっぱい黄色い、僕誰も来ないと思って貼らなかったんですよ。いや本当現実の話、そうなんですよね、寂しいね、はい。で貼らなかったらですね、なんで貼らないのって言われて、私を捕まえてくれた人たちがいたんです、偶然。で3組と今回話し合いましたら、本当に辛い思いをした人と話すこともできました、 いろんな問題を抱えているんです、今の若い人たちはね。でもどうでしょうか、聖書の約束っていうのはいろんな重荷を君たちが抱えているかもしれないけど、再臨という約束は、このセブンス・アドベンチストが報じているのは、神様がすべてあなたたちを問題を解決してくださって幸福にしてくださるという約束なんですよ。そうじゃありませんか。そういう約束なんですよ。私中学校の時にこの教会を受け入れたんですよ。中学校の時に、2年生の時に修学旅行行った時の私の友達の友達がアドベンチスト教会の求道者でした。その求道者の彼が私をセブンスの教会に誘ってくれたんです。熊本教会に、はい、熊本弁しか喋れませんでした。その頃は勉強もダメでした。その頃はね。で、ある中学3年生の冬だったと思うんですけど、インフルエンザにかかっちゃった。でもインフルエンザにかかって何もできません。学校行っちゃいけませんから、インフルエンザは移っちゃいますから。家で熱をふうふう出しながらですね、聖書研究の本を読んでたんです。この教会が出してる。そうしましたら、もちろんその頃はイエス様がその神の御子で私たちのために死んでくださったことも、そしてイエスキリストがもうすぐ再臨されることも知っていました。でも初めてそこで安息日が重要だっていうのを読んだんですよ。私たちの時代はですね、受験戦争非常に厳しかったです。今みたいに全入じゃありませんでした。だから、まあ、一つの、あの、何ですか、テストのペーパーが、まあね、広田先生、広田さんなんかも分かりますよね。あの、まあ、広田さん優秀だったらしいですからね、若い頃ね。私、バカでしたからね。だいたい、全学、だいたい、あの、学年、1学年に600人学生が、あ、ごめんなさい、そう、600人ぐらいですよ、1学年に。600人ですよ、一学年。それで、テストをやるとですね、500番とかですね。すごいバカですね。だから、勉強もダメだったし、自分に自信がなかったんです。劣等感すごく毎日抱えて生きてました。でもですね、中学生のその劣等生の僕に、その神一枚で人間が裁かれるんじゃなくて、神はその心を見ておられて、新しい、そういう神っぺらで人間が裁かれない新しい国を作ってくださるというのは、中学生の私にもすごい希望でした。で、中学生の私は神の国に行きたいと思ったんです。それで決心して、安息日守らせてくださいって親をまず説得し、まあ親はちょっと分かんなかったんですが、息子がなんか変なこと言い出したけど、ちょっと多めに見てあげた方がいいのかな、反抗に走らないようにと思ったのかもしれません。勉強できませんから、これ以上悪くなったらどうしようと思ったのかもしれませんね。あと中学校の先生に話し行った。私の担任に言い切りましたよ。友達と祈って中学の担任に会いに来ました。担任は言ったんです。おお、佐藤ちゃんそうかって、安息日教会行きたいのか、土曜日来なかったらお前は教会行ってんだね、いいよって、やったーと思ったら、後ろからうちの姉の担任だった学年主任の T 先生が、佐藤内お前そんなこと言ったら中卒でお前の学歴終わりだぞって言われました。でも私は迷うことなくこう言ったんです。いいですよって。でも人間ってさ、大人になって欲が出てくるといろんなものが欲しくなるね。でもやっぱり僕の心は思ってる。たとえどんなものを得ても、神様が再臨された時、イエス様と一緒に連れて天国に連れて行ってもらえなかったら何の意味があるの。単純に聞くよ。だって君たちが億万長者になろうと、君たちハンサムな男の子が美人をもうブワーッと連れていこうと、まあ羨ましいけど私的には、女の子たちがイケメンをはべらして、してもう宝石がじゃらじゃら見つけたとしてもさ、永遠の命を得ることができなかったら何の意味あんの。終わっちゃうよ、そういうものは。簡単に社会から尊敬されたい、それも一瞬だよ。はっきり言います。イエス・キリストはもうすぐおいでになろうとしていると思います。で、もう一つこの話を最後にしておきたいですね。今週ですね、5日間同じ話を私は学生にし続けたんですけど、それはノアの箱舟の話でした。イエス・キリストがおっしゃったんです。その日私が来るときはノアの時代と同じような時代がやってくるよって。で、学生たちに5日間ずっと同じ話をしまして、ある学生に言われましたね。私が言ってること聞いてると 気が触れてる狂ってるように見えるでしょって言ったら、まあ、正直ですねうちの子たち1年生うんって言ってくれた女の子がいました。まあ、気が触れてるように私見えたと思います。おそらくこの中に何人か里内は気が狂ってると思ってらっしゃるかもしれません。で、聖書ははっきりこの世界の終わりが近づいてる来るよってはっきり言ってます。でその結果はでもいいようです。世界が滅びるんじゃなくてキリストに従った人たちを必ずキリストはその御国に迎えるために準備して来てくださって救ってくださるという約束ですから、クリスチャンにとって失望はあっても絶望は絶対ないはずなんですよ。でしょ。でもですね、今社会は何を怯えてるか、この本読んだことあります。今日本経済新聞が出してるんですけど、2052年今後40年のグローバル予測って言うんです。これ1970年代にローマクラブっていうところの学者がですね、成長の限界っていうのを出しまして、この社会に警告を与え続けたんです。21世紀は非常に貧しくなるよ、大変になるから今から準備しなきゃいけないよって警告を出しました。でもうまくいきませんで今が来てるわけです。でこの中にはさまざまな気象に関する、今今年全日本が異常気象だったでしょ。突然洪水がやってきて広島の方は何も亡くなってしまいましたよ。ある人は言いましたね、神は愛なのかって質問した人も中には言いました。でもあれ人災だと思うよ。僕は天災じゃないです。神様の御心とは僕は思いません。なぜかというと、この人たちが長く化石燃料を燃やしていったら地球環境が壊れていって異常気象が起こるってことをずっと前から1970年から分かってたんです。でも国々のエゴがせめて自分たちの国が繁栄するまでって認めなかった。二酸化炭素の排出量を決めるの、その結果温暖化が起こって急速に水蒸気が起こったらああいうゲリラ豪雨ができるようになったってことなんですよ。これの論文なんか見ると、神様人を殺したんじゃなくて人間が勝手に化石燃料を燃やしすぎちゃってああいう状況を作ってて、何か起こると神様愛なのって聞くわけですよ。いい加減だね、なんかこうどんな根性してるのかなと私思います。黙示録にも同じこと書かれています。七つの災いがこの先に起こってものすごい人類に災いが降りかかったときに多くの人たちは悔い改めずに神を呪うって書かれています。でこの今の報告書を見るとすごい厳粛なことが書かれています。これはまだモデレートの方です。アメリカではもっと厳しい予測を立てている人もいます。結論を言えば、私が予測する2052年までの地球の未来は非常に暗い。破滅に至るわけではないが、21世紀半ばまでに人類の状況を心から心配する人にとって、見えてきた未来の姿は期待をはるかに下回るものだった。今から手を打てば、軌道修正は十分可能なだけに、40年経ってもそれができていないことにつくづく失望させられる。私が予測する2052年、今ここにいる人たちほとんど20歳です。60代です、皆さんたち。まだ働いてます。でもその時代この人は予測するんです。私が予測する2052年にはかなりの数の人が貧困にあえいでいる。人口は現在危惧されるほどには増えないが、多くの人が悲惨な暮らしを強いられることに変わりはない。依然としておよそ30億の人が物質的に満足のできる水準には届かず、食料や住居の不足に苦しみ、不健康で危険な生活をしている。今後40年の間に貧困問題を解決するための努力がいくらかされるが、2052年までに貧困を解消するには至らないだろう。そしてあと10億いる裕福層と言われる私たちも、この世界も決してこれから明るい未来はないと予告しています。これが科学者の意見です。セブンスアドベンチの人たちは恐れているところがあります。それは狼少年になることです。ずっと再臨が来るよ、再臨が来るよって言ったのに来ないもんですから、狼少年が言ってもみんな信じなくなります。狼が来るって言ってたのにも信じなかったように。そう、セブンスアドベンチの多くの信者さんたちは狼少年シンドロームにかかっちゃってます。でも最後狼少年の話どうなった、あれみんな覚えてる。本当に狼がやってきて食い尽くしちゃうんですよ。同じです。 イエス・キリストは私たちを食い尽くすために来られるんじゃないです。救うために来られるんです。でも残念なことに救われる人と滅びる人に分かれることは確かなんです。じゃあ救われる人たちは何をしなきゃいけないか、それが私たちに変わってるんじゃないでしょうか。聖書は言います。私は福音を恥としない。これイエス・キリストのことです。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示されており、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。イエス・キリストの再臨を信じ、キリストの言葉に生きる人をキリストは救ってくださるという約束なんですよ。あなたはそれを受け入れるでしょうか。今日受け入れてほしいです。懇願します。私今日お昼の説教で学生たちに懇願しました。聖書を勉強してほしいって。この中に多くの未信者の人がいると、多くの未信者がいるんです。三学院はほとんどが未信者です。聖書を勉強してほしいって先生たちにお願いしました。多くの未信者の学生たちがパンを、教会で命のパンをもらわずに食堂にはみんな行ってるんです。教会に来らずに。人はパンのみに生きるものにあらずって言われてるのに、三育の学生たちの多くはパンのみに生きてるんです。だから先生たち関わってくださいって。この子たちに何人が受け入れてくれるか分かりません。でも僕は教会に来ないこの子どもたちにもこのイエス・キリストの福音を伝えたいです。なぜならこの福音が本当に人類を救うからだと信じてるからです。私がバカだからかもしれません。でも不思議です。神様は賢い人を選ばずに世の愚かな人を選んで福音を伝えられたってパウロはコリントの手紙で言ってるんです。その愚かさによって救われるんだって。皆さん、ここに集まれた、今日集まれた青年の方、どうぞもう一度聖書を勉強し直し、そしてできればセブンス・アドベンチストの特権である大総統を読んでみてください。特に後半部分を。皆さんたちのこれからの人生に関わることが書かれています。恐れずに勉強してください。ここに藤田先生いらっしゃいます。地方教会の方、藤田先生忙しいと思いますが、勉強したいって言ったら絶対教えてくれると思います。藤田先生の袖を引っ張ってぜひ勉強してください。他の教会から来てる方、他の教会の牧師さんたちに声をかけて勉強してください。まだ信仰を持ってない方々、ぜひ聖書を勉強し、これから何が起こり、そして自分たちが何をしなきゃいけないかをぜひ学んでください。お祈りします。神様、このような罪深く能力のない私をここに呼んでくださいましたことを感謝します。でも神様、私は生きている間、あと残された人生どれだけか分かりませんが、生きている間あなたを明かしできるよう、どうぞ私を興味を明かしてください。それだけじゃないです。ここにはたくさんの青年たちがいます。将来あなたの光をこの世界で輝かすべき大切な青年たちです。神様、この青年たちをどうぞ用いてください。そしてあなたのもとに引き寄せ、あなたのしもべとして働かせてください。それが本当の幸福だということを私は知っています。どうぞこの青年たちを神様お導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくはhttp://www.audioverse.org へアクセスしてください。